お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの一人子をお与えになるほどの大きな愛を覚えて、あなたのお名前を褒めたたえます。先週私たちは受難週を過ごし、そして死は終わりではないこと、復活の希望、イースターの喜びの朝を私たちにお与えくださってありがとうございます。確かにイエス様が復活されたので、今私たちはここにいます。イエス様が復活されたので、この地に教会があり、私たちは日曜日に集まり主を崇めています。ここに私たちの信仰のもといがあり、また私たちの永遠の命の希望があります。イエス様が死を打ち破り蘇られた、すべての鎖を解き放たれた、あなたの偉大な御業を感謝いたします。どうぞ今日のこのイースター礼拝、始めから終わりまで続けて、あなたの豊かな御臨在のもとに導いてくださって、私たち一人一人の心を私たち自身以上によくご存知の神様が一人一人の心に触れてくださって、慰めを与え、励ましを与え、また力をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちの心を開くことができるのはあなただけですので、今どうぞ私たちの心を開き、あなたご自身がお語りください。あなたの御言葉を待ち望みます。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めまして、皆さんイースターおめでとうございます。私たちの教会では年に2回教会の納骨堂に納骨されている方々や先に天に召された方々の写真を前に流して、信仰の先輩方を覚え、そして天国の希望、永遠の命の希望を再確認する時を持っています。私はこの教会に来てこの3月で丸19年が経って20年目に入りましたけれども、先ほどスライドで映された多くの信仰の先輩方とこの地で出会い、共に歩むことができたこと、またその姿を近くで見ることができたことは本当に感謝なことであり、私に与えられた財産であると思っています。その姿から私はたくさんのことを教えられたり感じさせられたりしてきました。お一人お一人の最後の最後までぶれることなく、平安のうちにこの地上の旅路を見事に全うされた、そういうお姿は私たちに、ああ確かに死は終わりではないということ、死は絶望ではないということ、私たちには永遠の命が与えられているのだということ、そして天国の希望があるということ、その素晴らしさを先輩方はその背中で豊かに証しし、今も証ししてくれているのではないでしょうか。それでは今も昔も日本人も外国人も世界中のすべてのクリスチャンに天国の希望、永遠の命の希望を与える最初の出来事は何だったでしょうか。私たちの永遠の命は何によって確かなものとされたのでしょうか。またもう一つ質問するならば、なぜ世界中の教会で安息日の土曜日に礼拝するんじゃなくて、こうやって日曜日に礼拝が捧げられているのでしょうか。そのすべては今日私たちが覚えてお祝いしているこのイースターですね。今から約2000年前、イエス様がすべての人の罪をその身に負い、十字架で死なれ、代価を支払い、私たちを罪の支配から贖い出してくださった、買い取ってくださいました。そして死んで終わりではない、死を打ち破って日曜日の朝に復活されたことによるんですよね。さあ、先ほど読んでいただきましたこのルカの福音書、ルカの福音書はこの24章で終わりですけれども、もし皆さんこれが23章でルカの福音書が終わっていたらどうでしょうか。 希望も何にもないですよ。祭司長たちや律法学者たちの妬みによって力でねじ伏せられて、十字架で見せ物にされて殺された、ただの人間イエスの物語で終わってしまうんですよ。しかし決してそれで終わりではないんですよね。確かに4つの福音書が、そしてこの聖書全体が死で終わりではない、神の一人子救い主イエス・キリストの復活について書いているんですよね。私は毎年説明していますけれども、今日も先週と同じネクタイをしてきました。このネクタイはですね、イエス様が弟子たちと食事をされた最後の晩餐から始まっているネクタイです。ちょっと小さいので見えにくい方もいると思いますが、今日は後で特別に、自由に見せることができますので、お声掛けくださいね。最後の晩餐から始まって、その食事の後のゲッセマネの園での、汗が血の雫のように流れ落ちるほどに祈られた場面、そして十字架を背負って歩かれたビアドロローサの場面、そして両脇の強盗と一緒にゴルゴダの丘で十字架につけられた場面。皆さん、もしここまでで終わりだったら、ああ救い主と思ってたイエス・キリスト死んじゃった、ただの人間だった、もう絶望して失望してがっかりして終わりになっちゃいますね。しかし失望から希望に変わる出来事が最後にあったんです。それがイエス様の復活の場面です。そこまであってこのネクタイは完成なんです。もしイエス様がよみがえらなかったとしたら、このネクタイないですよ。また私たちが日曜日に礼拝することもないし、この教会自体がないですね。絶望して失望してそれで終わりになってしまいますね。しかし私たちには希望があるんです。平安があるんです。喜びがあるんです。私たちの口には賛美があるんです。今日のこのイースター礼拝、私たちは改めて大切な大切なイエス様の復活を覚えて、ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。今日も初めにアウトラインを確認してみましょうか。前に出していただきますので、私たちの救い主イエス・キリストは復活されました。今日のタイトルは復活の主イエスがとつけましたけれども、復活の主イエスが弟子たちの、そして私たちの覚えたい一つ目、恐れを取り除き平安を与えられるのだということを覚えたいと思います。イエス様は確かによみがえりました。そして恐れや疑いの中にあった弟子たちに現れて、何を取り乱しているのかと、それらを取り除いて平安があなた方にあるようにと言われました。私たちもイースターの朝、その主の御声を聞きたいと思います。そしてまた復活の主イエスが弟子たちの、そして私たちの二つ目、心を開き聖書を悟らせ使命を与えられるんです。皆さん、私たちの心を開いてくださるのは主です。主が心を開いてくださるときに、私たちは御言葉によりイエス様を知り、そしてご聖霊の力によってそれを述べ伝える証人とされて、その使命に立つものとされていくのではないでしょうか。そして復活の主イエスが弟子たちを、そして私たちを三つ目、祝福し喜びと賛美を与えられることを覚えたいと思います。死を打ち破り復活され、天に昇るときに手を挙げて弟子たちを祝福された、まことの大祭司であるイエス様が私たちと共におられます。私たちの道となってくださいました。そのイエス様の約束のゆえに大きな喜びと賛美に包まれた弟子たちのように、私たちも喜びと賛美を持ってこのイースターを今年心新たに お祝いしてまいりたいと思います。さあ今日はこの後喜びのイースターにふさわしい喜びのバプテスマ式もあるので長くならないように御言葉見てまいりたいと願っていますけれども、じゃあ今日の箇所36節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。今日の箇所この36節はこれらのことを話しているとって始まっていますけれども、じゃあこれらのことって何のことかというと、この前には何が書かれているか、イエス様が死なれてもうがっかりして頼りにしてたあのイエス様が死んでしまった、そして私たちはどうなるんだろう、恐れを抱いてエマオという村に移動中の2人の弟子たちの出来事がすぐ前には書かれています。その弟子たちのところに誰が現れましたか？復活のイエス様ご自身が現れてくださった有名な出来事があります。その2人はですね、イエス様に出会った、イエス様は確かによみがえられた、生きておられる、私たちはイエス様に出会った、急いでエルサレムに戻っていって、そして弟子たちにその道中起こったことなどを報告したんです。これらのことを話しているとですね。するとなんと今度はユダヤ人の目を恐れて、鍵を閉めて部屋の中にみんなで閉じこもっていた彼らの真ん中にイエス様ご自身が立たれて、そして平安があなた方にあるようにと言われたのでした。復活されたイエス様は何度となく弟子たちに現れて、ご自身が生きておられるということを確かに明かしされました。その目的は何ですか？それは彼らの恐れや疑いを取り除いて、主が生きておられるという確信のゆえにその心に揺るがない平安を与えるためですね。平安があなた方にあるように、復活のイエス様の第一声はそれでした。しかし恐れや疑いは私たちの目を曇らせますね。今確かに目の前にイエス様ご自身が立っておられるのに、イエス様がその姿のまま立っておられるのに、彼らは37節出していただくと、怯えて震え上がり幽霊を見ているんだと思ったって言うんですよ。さらに38節出していただくと、イエス様のこの言葉から分かるように彼らはもう取り乱してしまって心に疑いを抱いたと言うんですよ。皆さん、それぞれの福音書を書いたマタイもマルコもルカもヨハネも、その当時すでに教会の中にはびこり始めていたイエス様の復活への誤った考え方とか、復活してないんじゃないか、異端の教えなどを追い出すために、復活の出来事を4人の福音書記者たちは事細かに記録していますね。例えばどんな考え方ありましたか？祭司長たちは弟子たちが夜にイエス様の遺体を墓から盗んでいって復活したって偽りの情報を言いふらしてるんだと言い広めさせたりもしましたね。誰かが遺体を移動したので行方不明になったという人たちもいました。そしてまた、弟子たちが見たのは幻か霊に過ぎなかったのではないかという疑惑もすでに教会の中に出始めていました。ですから、この福音書を書くときにルカはその疑惑を打ち消すかのように、ルカが続けて書き記した箇所は、お医者さんであったルカらしい細かい記録ですね。せっかくですから読みましょうか。39節40節続けて、39節40節医者ルカがルカらしく書いた疑惑を打ち消す細かい記録、39、40読みましょう。はい。私の手や私の足を見なさい、まさしく私です。私に触ってよく見なさい、幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。いかがでしょうか。イエス様が 差し出されたその手と足には十字架で釘打たれた痛々しい跡が残っていたのではないでしょうか。弟子たちはその手と足を見ました。その十字架の跡を確かに見たでしょう。確かにその打ち傷によって私たちの罪はあがなわれた。しかしまだ信じられず不思議がっている弟子たちにイエス様はさらに言われました。41節から43節までご一緒に読んでみましょう。41節から43節まで読んでみましょう。はい。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。イエス様の復活の確かな証拠として、イエス様はそんないろんな議論、いろんな疑い、いろんな論、いろんな考え方が人間側からは湧き出るかもしれないけども、確かに復活されたその証拠として、イエス様はその手足を見せ、焼いた魚をも召し上がられたのでした。イエス様は確かによみがえられました。そしていかがでしょうか。イエス様は恐れやすく疑いやすい弟子たち、同じく恐れや疑いによって目を曇らされてしまいやすい今日に生きる私たちにも、何度でも共に歩み、何度でも寄り添い、一つ一つその恐れもその疑いも取り除きながら、あなたに平安があるようにと語りかけてくださっているのではないでしょうか。皆さん、もし今私たちの心に恐れや不安があるならば、もし時に私たちの心に疑いが湧いてきて取り乱してしまうようなことがあるならば、復活の主イエス様が差し出される傷ついた手と足を見ましょう。平安があなた方にあるようにと語られたイエス様の御声を聞きましょう。実はそういう私自身が震災から13年、なんだかちょっと疲れを覚えているのかもしれません。バタバタと過ぎていく毎日の中で、この1週間も恐れや不安を感じたり、時に勇気を失ってしまいそうになる時もあったように思います。そんな私にもイースターの今日、確かに復活の主イエス様がすぐ目の前にスッと立たれて、その手と足を見なさいって見せてくださって、その手で私の手を取ってくださって、あなたに平安がありますようにと言ってくださっているように思います。皆さん、確かによみがえられた復活の主イエス様が私たちの恐れを取り除き、疑いを取り去り、平安を与えてくださる。私たちもそのことを覚えて、このイースターをお祝いしてまいりたいと思います。さあ、続けて44節から復活の主イエス様は、ご自分がこれまで受けられた苦しみと復活というすでに起こったことについて、旧約聖書の御言葉を引用するだけじゃなくて、これからのご自分の働き、特に弟子たちを通して推し進められるこれからの大きな計画についても、すでに旧約聖書に記されているのだと明らかにしていくんですね。じゃあ44節ご一緒に読んでみましょう。はい。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。ここに書いているように、モーセの律法と預言者たちの書と詩編、つまりは旧約聖書全体を指します。旧約聖書全体に書かれているやがて来るメシア、約束の救い主イエス・キリストについて、その苦難と復活が成就しました。そして さらにこれからのことについても全て成就しなければならないのだと、イエス様はここから弟子たちの心を開いて、聖書を悟らせて、その心を内に燃やして、そして使命を与えられるんです。続く45節を読んでみましょう、はい。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて。さあ、心開かれるのは誰ですか？イエス様が彼らの心を開かれました。主が私たちの心を開いてくださらなければ、どうやって聖書を知ることができるでしょうか？皆さん、私たちはいつも主が私の心を開いてくださるように祈り求める必要がありますね。ご聖霊の導きによって書かれた聖書の御言葉ですから、ご聖霊が私たちに解き明かしてくださるように願うことが大切ですね。さあ、主に心開かれて、恐れも疑いも取り除かれて、そこにイエス様は使命を与えられました。46節から48節まで、46節から48節まで続けて読んでみましょう、はい。こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。イエス様はこれまで起こったことを確認されると同時に、これから起こることを伝えられました。イエス様の苦難と復活によって救いの御業は完成しました。そしてここからは、このイエス・キリストの名によって罪の許しを得させる悔い改めの福音があらゆる国の人々に述べ伝えられるのだ。このエルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となるのだ。さあ、使徒たちが使徒と呼ばれるゆえんですね。使徒とは使わされるものという意味ですから、この福音を述べ伝える使命を帯びてあらゆる国に出て行くようにと、彼らは使わされていこうとしているのではないでしょうか。そしてその時にどうしても必要なのが、約束の助け主、ご聖霊の力ですね。ですからイエス様は続けて言われましたね。49節もご一緒に読みましょう、はい。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。このイエス様から与えられた使命を自分の力でできると思ったら大きな間違いですね。思い上がりですね。聖霊の力がなければ何も起こらないんです。こうして彼らは都にとどまり、イエス様の復活から50日後、ペンテコステに上からの力を着せられ、聖霊を受けて力を得て御言葉を述べ伝える者へとされていったのではないでしょうか。それはまた5月のペンテコステの時に確認したいと思います。さあ、弟子たちの心を開き、聖書を悟らせ、使命を与えられた復活の主イエス様は、私たち一人一人の心をも開いてくださって、御言葉によって語りかけてくださるお方です。主が心を開いてくださるときに、私たちも御言葉によってイエス様の見苦しみと、そして復活とを深く知ることができるでしょう。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めの福音を確かに受け取ることができるでしょう。そしてそれをあらゆる国の人々に述べ伝える証人としての使命を私たちも受けるのではないでしょうか。皆さん、私たちもうちに助け主なるご聖霊をいただいている者として、心の王座を主に明け渡し、主に用いられやすい、 主の使命に立つものとされてまいりたいと思うんですね。この教会にあって主からの使命を握りしめて、ご聖霊の力によって仕えておられる宣教師の方々の姿を見られるのは幸いですね。今はドイツに帰っておられますが、モニカ先生のその生涯を主に捧げて神様を愛し、隣人を愛し続けておられる姿は、まさにイエス様の証人としての姿ではないでしょうか。また今この教会に使わされて来てくださっている宣教師の姉妹方の姿を見るときにも、私たちは多くのことを感じさせられるのではないでしょうか。イエス様の苦難と復活にその心動かされて、これを伝えずにはいられないと、このイエスの名の他に救いの名はないのだからと、家族や友人のもとも離れて、ただご聖霊の導きによってはるばる遠い日本の、はるばる遠いこの福島の地にまで来てくださって、だって言葉も文化も全然何もかも違うこの地とこの人々を愛して、自ら隣人になってイエス様の証人として福音を述べ伝えてくださっているのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。このイエスの名による罪の許しを得させる悔い改めの福音が、私たちによってもあらゆる国の人々に、救いを必要としている一人でも多くの人々に述べ伝えられることができるように、私たちもご聖霊の力を着せられて用いていただけるならば、なんという幸いでしょうか。私は弱いので、私は小さくてひびも欠けもたくさんある土の器なので恐れやすいものですけれども、私たちの弱さのうちに主の力強さが表されるんですよね。私のひびも欠けからも主はご自身の栄光を表してくださるお方なのではないでしょうか。先月のミノマルカフェで、行政主催のカフェなのに、普通ありえないと思いますよ、最後に牧師先生15分聖書のお話ししてくださいって言われた時には感謝しつつも、やっぱり緊張して心臓が口から飛び出しそうになりました。先日の記念会において、直接お会いしたことがない方の記念会、ご家族は全員ほとんど教会に来たこともない方々、その記念会の知識はやっぱり不安や恐れがありました。しかしご聖霊の力によるならば、イエス様の証人として立つことができるんですよね。私は神様のために何もすることができないけれども、神様は私を通して何でもすることができるお方なんです。私たちも聖霊の力を着せられて、その使命に立つものとされてまいりたいと思います。何よりも復活の主イエス様が祝福し、喜びと賛美を与えてくださいますから、私たちも大いに主を喜び、神様を褒めたたえて歩んでまいりたいと思います。誠の大祭司であるイエス様によって、ますます大胆に恵みの御座に近づいてまいりたいと思います。それでは続く50節51節をお読みしましょう。はい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に挙げられた。同じルカがこの福音書の続きとして書いた使徒の働きの一章を見ると、この49節と50節の間には40日が経過していることが分かりますね。イエス様は復活されて40日後、弟子たちを連れてオリーブ山の東側の山裾にある小さな村ベタニアの近くまで行き、礼拝の最後の祝祷のように手を挙げて祝福されました。そして51節にあるように、祝福しながら彼らから離れていき、天に挙げられたのでした。皆さん、これはただ物理的に距離が離れて 天に上がっていったということだけじゃなくって、イエス様に全ての名に勝る名が与えられたということも意味しています。引用箇所丸1番エペソ人への手紙の1章20節21節を読んでみましょう。エペソ1章20節21節を読んでみましょう、はい、この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。いかがでしょうか。復活の主イエス様は手を挙げて祝福を祈る、そしてすべての支配や権威、権力、主権の上に、すべて唱えられるすべての名の上に置かれた誠の大祭司として神の右の座に就かれたお方なのではないでしょうか。牧師は礼拝の最後に一週間の旅路に歩み出す皆さんお一人お一人に、自らは付き添えないので祝祷において父子聖霊の神様の臨在が皆さんにあるようにと心込めて祈ります。イエス様が祝祷を持って離れていかれたのは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという約束の伴う祝福であり、つまりは復活の主イエス様は離れていかれたのではなくて、誠の大祭司として私たちにさらに近くなってくださったのではないでしょうか。引用箇所丸2番ヘブル人への手紙の7章24節25節ご一緒に読んでみましょう、はい、イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。皆さん、何という幸いでしょうか。私たちにはこの誠の大祭司の取りなしがあります。私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言われたイエス様が復活され、私たちのためにいつも生きていて取りなしをしてくださっているんですよ。ですから私たちはいよいよ大胆に恵みの御座に近づいてまいりたいと思います。引用箇所丸三番ヘブルの4章15節16節も読んでみましょう。ヘブル4章15、16も読みましょう、はい、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。さあ、恐れや疑いの中で復活の主イエスと再会し、その心開かれて御言葉によって取り扱われた弟子たち、40日の交わりの後、誠の大祭司であるイエス様の手を挙げての祝祷を受けた弟子たち、彼らはどのように変えられていったでしょうか。彼らはイエス様が離れていき天に上げられていくと、再びああイエス様がいなくなってしまった、がっかりして恐れ惑って取り乱して、まだ信じられずに不思議がっていたでしょうか。いいえ、彼らは落胆や恐れにではなく喜びと賛美に包まれていったんです。今日の箇所の最後52節53節読みましょう。52節53節をご一緒に読みましょう。52節53節、はい、彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。確かに復活の主に出会い、その心開かれて復活の主イエス様を知り、その使命を受け取った弟子たち、 復活の主イエス様からの祝福と、誠の大祭司であるイエス様の取りなしを背に受けて、もはや弟子たちの顔からは恐れや疑いは消えたのではないでしょうか。彼らは大きな喜びとともにエルサレムに帰っていって、いつも宮にいて神を褒めたたえていたんです。イエス様の言葉の通りに都にとどまり、約束の聖霊を待ちながら、彼らはもはやぶれることはなかったのではないでしょうか。13年前の震災の後、私たちの教会はどこに行けばいいのかわからないまま流浪の旅に出ました。そこで私たちにできることは何でしたか。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと言われるイエス様を信じることだけでした。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えますとヨハネの福音書で言われたイエス様は、確かに13年前の今日3月31日に私たちの教会を奥多摩福音の家へと導いてくださいました。もしかしたらその経験は私たちの人生の縮図のような経験だったのかもしれませんね。きっと皆さんお一人お一人がそのような経験をして今日まで歩んでこられたのではないでしょうか。アウトラインもう一度出していただいて心に刻みましょうか。復活の主イエスが弟子たちの、そして私たちの恐れを取り除き、平安を与えてくださいます。イエス様は確かによみがえられました。そして恐れや疑いの中にあった弟子たちに現れ、それらを取り除き、平安があなた方にあるようにと言われました。皆さん、私たちも今日改めてイースターの朝にその主の御声を聞きたいと思います。そしてまた復活の主イエスが弟子たちの、そして私たちの心を開き、聖書を悟らせ、使命を与えられます。私たちの心を開いてくださるのは主です。主が心を開いてくださるときに、私たちは御言葉によりイエス様を深く知る、そしてご聖霊の力によってそれを述べ伝える証人とされ、その使命に立つものとされていくのではないでしょうか。そして復活の主イエスが弟子たちを、そして私たちを祝福してくださいます。その祝福を受け取るときに喜びと賛美が与えられます。死を打ち破り復活され、手を挙げて祝福された誠の大祭司であるイエス様が今も生きておられ、今も私たちと共におられます。私たちの道となってくださいました。大きな喜びと賛美に包まれた弟子たちのように、私たちも喜びと賛美を持ってこのイースターを心から感謝し、そして心からお祝いしてまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながらイースターの恵みに思いを巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は世界中でイースターの恵みを覚えて、喜びと賛美が湧き上がり、主の皆だけが崇められています。私たちは今どのような思いを持ってこのイースターをお祝いしているでしょうか。私たちの心にも弟子たちがそうだったように恐れがあるかもしれない、疑いが湧いてくることもあるかもしれない、もしかしたら取り乱して信じられなくて右往左往してしまうような時もあるかもしれない。しかし復活の主イエスは私たちのその恐れを取り除き、その疑いを取り去り、あなたに 平安があるように、私たちに平安を与えてくださるお方です。今もし皆さんの心に何か恐れや疑い、また取り乱してしまうような思いがあるのならば、この手と足を見なさいと私たちの前に立ち差し伸べられたその手を、その足を見ましょう。あなたに平安があるようにと私たちを招き祈られる、そのイエス様にこの心を明け渡しましょう。イエス様は私たちの心を開き、その心を取り扱い、弱くて小さい器だけれども、イエス様の証人として立たせ用いてくださるお方です。私たちも復活の主イエスに出会った者として、永遠の命をいただいている者として、これからも主の弟子としての、証人としての歩みを一歩また一歩踏み出してまいりましょう。復活の主イエスが私たちを手を挙げて祝福し、私たちのために今も取りなし、私を通してあなたも父なる神のもとに行こうと私たちを招いてくださっています。誠の大祭司であるイエス様が今私のうちにおられる、この感謝と喜びを持って明日からの新たな新年度の歩みへと歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは確かによみがえられました。死は決して終わりではなく、私たちには永遠の命の希望、天国の希望が与えられています。復活のイエス様、あなたは私たちに平安を与え、弱く小さな私たちをもあなたの栄光のために用いてくださり、私たちを絶えず祝福し、私たちの口に喜びと賛美を与えてくださる誠の大祭司、救い主キリストです。あなたを私の主と心にお迎えします。どうぞイエス様、あなたご自身が私たちの心の内に住まわれ、あなたの平安で満たし、あなたが私たちを一足一足導いてくださいますようにお願いいたします。復活のイエス様を心から褒めたたえ、主としてお迎えします。どうぞ私の心にお入りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。